宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、マドンちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
あったかいですね。
あったかいですね、
東京町ね。
いやこれスタジオだからじゃないの
外もあったかいですね、今日。
そうだっけ、
全然気候と株式市場関係ないんですけれども、
はいはい、
おととい株式市場すごかったですね。
すごかったね、僕忘れもしました、はい、1069円高、
はい、
ね、1069円高でした。
素晴らしい上昇だったですよ、これ。ね、3日続けてほしかったけど
ね、
まあ、やっぱり今のところは2連騰ですかね。
そうで、今日の前場はどうなってるかと言いますと、
前引けは26円17銭安、1万6000飛び28円26銭。先生おっしゃったように3連騰とはならずという状況ですが、今年まだないんですよね。
そうなんですよね、3連騰はないんですけども、うん、あれですよね、今日僕正直言ってね、
はい、
朝見たらですねプラスだったんですよね、
うんうん、
でそれだけでもちょっと驚きましたけどね、
うん、こう1万6200円まであるんです
か。そうそう、これぐらいの下げはちょっと、今日のところはねあってしかるべきだと思うんですけど ね、
うん、
ね、覚悟してたんですけども、意外や意外あの朝は高かったですから
ですね、
その方がね違和感ありましたけどね、だからやっぱり地合いそのものは結構好転してきたんだなってことが言えますよね、
好転はいいんですけれども、はい、その1000円も上げちゃうということはですね、普通好転とかじわじわじわじわ戻ってくるのが普通じゃないですか。
あ、それはそうですね。
いやドカンってね、うん、これはどう考えればいいんですか。
いや上がらないよりマシだから、ね、上がらないよりマシ、
まあ、そうですね。
その前2日間で1000円下げたんですよ。
そうです、
ね、3日間だと2000円ぐらい下がったんですよ。そう、2000円ぐらい下が
ったんですよね、
まあ、その半分をね戻したってことで、うん、まあ、まさに半値戻りですけど、
うん、
まあほらしょっちゅうこれまでも言いましたけれども、
はい、
こういう急激な反発っていうのを買っちゃいけないですよね、
うんうん、
あ、買っちゃいけないんですかこれは。
いや、やっぱりね、必ずこう揉み合ったりね、まあ下げたりしますので、
うん、
この辺はねやっぱりそのガーッときたからそれっていうわけにはいかないですよね、
もうその900円だ700円だってそれはマイナスの方ですけども、あった時にもね、はい、ずっと北浜さんそういうのもおっしゃってましたもんね。
そうですよね、
これだけほらボラティリティってやつですか。
あ、
それが、ね、高くなっちゃうと ね、
いやいや、もう本当にそういう意味ではちょっとやりにくいですよね、
うん、
下げも極端上げも極端ですから、
うん、
まあ、対応しにくいんですけども、そういうことを繰り返しながらこう値幅が小さくなってきますからね、
うん、
今のところはまだ値幅が小さくなってませんから、
うん、
まあ、ここから少し反落してね、割合ねこうスローな上がり方になってくれればいい状況じゃないですかね。その可能性は高いと思いますけどね。
じゃあその可能性が高いのはその理由は何、はい、で可能性が高いんでしょう。
これはね、12日の、ね、下げがね、下げっていうか、こう売り場面がね、
うん、
結構パニック的だったんですよね。
出来高が
47億ぐらいできましたかね、うん、ですからこれだとね、こう投げ売りっていうのが出た形になりますので、こう戻りやすいわけですよね。それと今月そのもちろんその下げたところで信用のその、まあ、大商売りとかそういうのが発生したんですけど、うん、もうちょっと大きなところで言いますとね、昨年の8月からね、半年経ってるんですよね。で、それはね、信用のその、なんでしょうかね、期日が来てる人がほとんどなわけですね。ですから、その期日をね、今通過中なんですよね。
うん、
で、こう通過してしまいますとね、こうしこりの玉がね、非常に少なくなりますので、
うん、
まあ、正常なね、動きにはなってくるんですよね。
うん、
これまでのところは本当にこう、もう、信用のこう改ざんをやったらが、多いわけですよ、
うんうん、
ですからその弊害というのはありましたからね、うんうん、それがこう抜けてくれますとね、やっぱり動きやすくなりますので、まあ、春のね、春一番は隙間もう本当に季節的にも春一番、はい、
吹きますからね、
吹きましたですから、
うん、
そういう意味ではね、まあ、ちょっと上がりやすくなるかなと思いますけどね、
需給的なところが
そういうことですね、大きいですよね、
春一番と株式市場がどう関係があるのか私全然分かんないんです
けど、大いに関係ありますよ。
でもなんとなくね、北浜さんが言うと、お、そうだよなって気にさせられちゃうからおかしいですよね。
世界的にね、あれ一番。
あれ一番吹きましたよ。
そうそうそうそう。まあそういうことにしましょうよね。
で、その、春一番にしろ何にしろね。
はいはいはい。
その気にさせられちゃうなんて言ったんですけれども。はいはい。ある意味、こう非常に動きすぎると、うん、その値幅がどうのとかね、
はいはい、
あるいは何ですか、ね、何日線がどうのとか、チャートとかね、
はいはい、
それもちょっとあれ当てにならないですよね。
いや、それはまだね、25日移動平均線のはね、上向いてないわけですよね。うん、で、基本的にはまずは横ばわなきゃいけないんですけど、横に這う形が望ましいわけですけど、うんうん、まあ、横に這う形でもなってませんから、うん、そういう意味ではね、なお厳しい状態が続くんですよね。
うん、
すぐこう回復するというわけいかないから、まあ、今のところもまた、こう戻りの高値でね、揉み合ってるという形ですけども、うん、まあ、こういうことを繰り返しながら、やっぱりさっき言いましたけれども、信用残のね、こう重りっていうのは取れてくることはやっぱり大きいわけですよね。こう世界の市場の中でね、いろいろこう市場あるわけですけども、はい、東京市場と上海市場が最も下げてるわけですからね。
そうですよね。
20% 下げたんですよ、
ね、
うん、
しちゃいますよ。
とんでもないですよね。だからそういうことから言いましてもね、ちょっと下げすぎですので、うん、まあ、見直されてきますよね。外国人投資家もね、見直してくるというふうに見ていいんじゃないでしょうかね。
うん、外国人の専門のヘッジファンドとかそういうのは日本と中国の違いは分かってるでしょうけれども、外国人の多くの投資家なんていうのは、
はい、
東京市場って言ったらトンキン市場とかなんとか言って、どっか、
はい、
上海の近くにある市場だよなと思ってるかもしれないですね。
ああ、ね、そうかもしれませんよ。そういう意味では ね、
ね、
ですけど厳然とした違いがありますからね。
違いがありますよね。
区別してほしいですよね。
でもこう一緒に下げちゃったのがどういうことなんでしょうかね。
いや、やっぱりそれは東京市場の方の我々の方がね、うん、上海を常にあまりに意識しすぎてね、マイナスのところだけ意識してて、うん、今日あたり上海はどうなの、
ちょっと
じわじわ上がってきますね。
うん、私のスマホを、はい、よいと出てくるんだけどね。皆さんのスマホも出てくると思うんだけど、出てこないよこれ。
上海ちょっとプラスですよ。
プラスですよね。
プラスでしょ。だからそれをさ、東京市場はさ、いい時は連動しなくて悪い時だけ連動すると習性がありますからね。うん、今日なんかだってプラスはプラスだから。
今 0.4% ぐらい。
これからね、5番ね、株が水曜日になってもおかしくないですよね。
うん。でもあれですね、この大幅に上げっていう背景だって、昨日一昨日ですか、
はい、
ニューヨーク市場、
はい、
昨日か、
ええ、
一昨日になる、プレゼント休みだったんですけど、
そうですね、
要するにアメリカの方が原油価格がうんぬんって言うんでね、
はい、
こうちょっと動きは日本も動いた感じですよね。
そうですね、原価格は昨日アメリカは下がってましたね。
下がってましたね。
そうですね。
でもすごいボラティリティでしたよね。
その前のね、
お話し合いをしますよって言って、
はい、
31ドル台あって、そうそう、うんうん、で
4カ国だけ、
原産まではいけませんでしたね、うん、で失望って言っていいんですかね。
そうそうそう、失望ですよね。
30割れ、
原油についてもいい話が出てきつつはありますよね。
少しは
今度はそのサウジをはじめ4カ国がね、うん、まあ減産はしないけど増産はしないと
凍結みたいな。そうそう、
でも1月の水準で凍結すると1月ってすごく出してますもんね。
本当だね。
過去最高だった1月。
そんなにどう生産したいのかね、売れなくてもね。
やっぱりシェール潰しってやつじゃないでしょうかね。
そうなのかね。まあ、チェサピークがね、危機的な状況に陥ったことも確かにしちゃって、まあ、効果はあるんですね、やっぱりね。
でそれよりも何よりも、まあ、そういう意図があるのかどうか分かんないですけど、やっぱり需要は少ないんでしょうね
と思いますけどね、
うん、
でもまあこれから、うん、ここ暖かくなるとさ、はい、ドライブに行きたくなるからね、やっぱり需要増えてると思いますけどね。工業用の需要は少ないよね。
でもほら家計支出、
はい、
2年連続で減少してますよね。で節約志向、
福井さんが節約してからああいうことになってる。
もうちょっと使ってください。
もうこれからはもう何か行こうって言ったらみんな歩きですよ。
歩き
で弁当箱持って、これやめた方がいいよ。
いやいや、確かにね、そういうことありますけどね、それはまあだって GDP だってね、マイナス 1.4 でしたからね。
個人消費が弱かったですもんね。
そういうことですよね。株が下がりますとやっぱりね、消費したくなくなりますから、低迷しますよね。だって株がね、良ければ結構無駄遣いというか、なんていうか気が大きくなってね、何でも買っちゃいますよね。一つ買うつもりがさ、3個ぐらい買うのね。
それ先生ですか。
いやいや違う、絶対投資家はそうなるって。
だからそのね、考えてください、
はい、
北浜さんは必ず一つ買って一つで済むところ二つ買うでしょ。時計も2つ買ったでしょ。メガネも3つ買ったでしょ。1つでいいんだから。
同じの2人、
そうそう、
ショッピングってのはね、はい、衝動買いのもんですよ、ショッピングってのは、ね、それが楽しいんだからさ、ささやかな楽しみじゃないですか、
はい、まあそのぐらい認めてやりましょう、いやでも人々はそれに控えてますよね、消費を、
だから株が上がってくると控えないんだって、株価が下がってるから、昨年だって12月1日からずっと基本的には下がってるんですよ。
下がってますよね。
ね、3ヶ月下がってるんだよ、
うん、
ええ。それはやっぱり控えますよ。
それは控えちゃうわ。これ GPF の年金だっていくら損こいてるか分かんないですよ。去年の市畜だって7兆8000億、
あれに対する批判は結構多いんだけど、心配も多いんだけど、あれはさ10年20年のスパンで考えるものであってさ、ね、2、3ヶ月の話じゃないんだからね。
そういうこと言いますけど、
最初そう言ってたんですけど、ちょっと心配になってきました。
そういう考えはいけない、そういう考えはいけないですよ。
そういけないですよ。
そうそう、うん、だってね、今下がってるんだから、うん、また買い込んでるんだよね。
まあ今そう
ですね、だってお金はどんどん入ってくるんだから、
うん、
ね、それでいいわけですよ。
人の金ですけどね、我々の金ですけどね。
そうそれをね、目先の話でさ、うん、なんかうんぬんかんぬん言ってるのがおかしいんだよ。だってそれこそ短期の見方すぎるんですよ。
あそこのね、年金なんとかってのは我々もういっぺんやられてますからね。
これまでね、
2回も3回もありますよ、あの。
いやそれは大丈夫ですよ。だからそれに安住してもらっちゃ困りますよ。
でも
正規を上げて、
あともう一つはね、はい、その長期で持てば長く持ってみなきゃわからないというですね、卑怯ですよね。
あ、それはね、
安住言っちゃうから
安住しちゃいけないですよ、
ね、
確かに ね。ですから例えばそこにね、ヘッジファンドを入れるだとかね、
うん、
いろいろな工夫が必要でしょうけど、まあ規制があってなかなかそこもいかないというところがありますから、
うん、
だって今回はね、手数料を少なくするために、まあ自ら運用するもどうかということは一応、
ね、
キャンセルされましたよね、うん、そういうことはありますよね、
うん、
でそれはまあ企業をその国がね、企業に対していろいろ口を出したりするような形になっちゃう、株主として、
ね、
ということですけど、
うん、
俺は何のことはないから、ETF を買えばいいことだから、個別の企業を買わなきゃいいんだからね、
うん、
ETF を買ってればさ、
うん、
別に企業に口出しすることにならないですから、
うん、
個別の企業に
もちろんね、
あんなね、あんな反対が多いっていうのは、うん、わけわかんない、私に言わせると、ちゃんと身近なところで運用できた方がいいんですよ。
でも先生、
余計な金がかかってんだ。
まあ確かにね、はい、ETF するなんて別にほっとけないじゃないですか、そんなもん一度付きに買えばいいんだからパソコンに任せてね。
そうです
よ
ね、
まあそれはいいとして、
はいはいはいはい、
でこの東京市場に戻って、
はい、
これだけボラティリティが高いと しばらくこう様子を見た方がいいと。
そうです、
ね、でそのどの辺でこういうのってね、こう収まってくるんですか。
これですか、
はい、
これはこの前の12日のところに近いぐらいのところ、前しょっちゅう言いますけども、うん、ここが一番遠くかどうかですから、うん、一番遠くを確認に行って、うん、それで反発するようなことがあったら、それはもう安心して帰るという形ですよね、
うんうん、
だからそれは基本的にはそうですね、14,865円だったわけですから、
うん、
まあ、そんなに下げてたら15,000円割れということもね、うん、まあ、一応想定しておくということですよ ね、もしそういうことがあったらね、まあ、今度はね、そこから、反発するようだったらね、いいことはないということになりますよね。
じゃあもう一回押して、うん、大丈夫、
はい、
この間の安値は割りませんっていうのを確認してからの方がいい。
慎重な人はそうですよね、うん、そうですよね。
だその反発っていうのもね、
はい、
どのぐらいの幅のが反発をで確認する幅になるのか、まあ、ちょっといい、あるいはその期間なのかね、
はい、
どっちなんでしょうかね。
それは
3日続けて上がればいいよと、4日続けて上がればそろそろ乗ってもいいよとか。
いやいや、それは違いますよ。3日続けて下がればいいぐらいですよ、今はね。
下がればいいぐらい、
今はね、
うんうん、
はい、3日続けて上がっちゃったらさ、上がりすぎたりしてね、うん、高値をつかんじゃいますから、
うん、
私は少し反落するところが狙いどころだと思いますけどね、
うん、そこですぐにこう出動してってもいいんですか。
すぐって何ですか、それ。
もう銀行に入れといたって昨日からですね。
はいはいはい、はい、
ね、
そうです
ね、ほとんどつかないんですから。
そうですよ、
ね、
だってもともとつかなかったんだから。
もともとつかないですね、
朝
ら、ねね、だからバーッと出してきて、
ね、20円ついたのが10円になるって話なんだから、
でかいですね。
20円もつかないですけどね、
めった
に、めったにね、
よっぽど入れてないと。
そうそう、だからそういうのが心配な人は、ね、50億、ね、10億預金してる人の話なんだから、そんなこと心配することはないんだよ。
実はそうなんですよね。
10億さ預けてたらさ心配よ、
うん、
ね、最近になって、
うん、
特にさ、何でしょうか、
はい、
利回りが低下したわけじゃないから。
とにかく
前からついてないんだから、
う
ん、
確かにね、利回り金利が安くなったって言って出しに行くだけだって電車賃料が高くなりますからね。
おっしゃる通り、うん、もうでも私なんかも かみさんにさ、はい、要するに自動車のガソリン代を考えろって言って、うん、外で出ない方がいいぞって銀行行くとか言うじゃないですか。
ほらね、
ほら銀行行くなって言って、
どこの時計も1万円のやつも2つも買っちゃいけないんですよ。
いやいやいやいやいや、今銀行に下手に行くなってね、行ったらさ、だってあれだよな、うん、お金かかっちゃう。そう、タクシーなんか使っちゃったらもう とんでもない。
とんでもない話ですよね。
私タクシーを駅まで往復すると2000円かかるんだから、2000円かかるんだからね、
歩きましょう。
そうだからそうするとさ、ものすごく損するじゃないですか。
そうですよね、
そこに預金に行ったら
ねえ、
ね、やっぱり節約になっちゃうんです。
そうでしょ、うん、そこにさ3万円預金してるとか言ったらさ、
で話は違
うんですか。とんでもない損
だよ。そうなったらやっぱり株しかないですよ、これ。
おっしゃと、もう株しかない。
うん、ね、
株が魅力的ですよ。
そう、年金は年金としてちゃんとその自備費のように運用してもらうからダメだけど、
そうです、それもちろん、
それ食べてやっぱり自分で株で貯め込まれるからどうならないですよ、これ。
いやね、言える ね、 ね、もう株がね、もう三千と輝いて見えるね。
見えますよね。
そうですよね、
豪語させてますよね。
いや本当、これをね、うまくやらずしてね、何をやるかってことですよね。
でも大概の人失敗しちゃうんですよね。
いやいや、だそこをさ、やっぱり一工夫二工夫ね、利口にならなきゃいけませんね。
そこをやっぱり、あの、玄ちゃん今日いないんです、来週来ますけど、
何
先生ついてきますっていう感じだと思うんですね。
いやいや、ここはね、もうね、株がね、いいところですからね、たまたま下げてもくれてますから、
今日新聞もあれですよね、はい、配当の話書いてましたけど、
ね、
うん、ね、
ちょっとその辺も ね、 いいですよね、気になりますよね。
いいですよ、本当に、そういう意味ではね、うん、なんかね、うん、毎日がさ、僕はね、朝起きるとき、うん、いつも憂鬱ってあるじゃないですか、
はい、
結構ね、楽しみですよね。
お、うん、今
はね、
今じゃなくてずっと昔から楽しみなんじゃないですか。起きるの
楽しみ
な時もあるじゃないですか。脳天気ってやつ
です。いやあってさ、だって株を安く買えるんだよ。
なんか今日、はい、あのね、一昨日のその上げもあって、今日は多少
株の本を10冊買ってきてくださいよ、
はい、
ね、株が安い時に買えって書いてありますよ、どれも。
あ、確かにそうですね。
10冊、100冊買っても同じだぜ、
はい、
ほら、
そう書いてあります。
うん、当たり前じゃないですかね。
ほら、
本か不運ことないですよ、ね、
当たり前の状況が来てるのに、当たり前の状況が来てるのにみんな嫌がるってどういうこと、うん、
そうか、それも継続の中で見ちゃうからいけないのかもしれないです ね、
そうですね。
どこが安いかっていうのはこうな流れじゃなくて、はい、ここが安いと自分で思いやいいわけですよね、
うん、いや、そうですよ、自分買った後は上がればいいんだからね、
うん、ね、それで安かったってことになる
わけですよね。結局はさ、株はタイミングのゲームなんだよね、うん、どの株だって上げ下げしてるわけだから、うん、その下げたところで買えばよかったって話なんだからね。
そうですね、
うん、
そうか、ということでですね、はい、銘柄のコーナーに行きましょう。
おい、はい、
ね、もう時間が、
はい、
はい
はい、
では先週は2月10日日本マクドナルド2702を上げていただきました。2月12日が2482円で、今日の前引けが2525円となっておりまして、この間の高値が2600円です。
12日
10日に上げていただいたので、11日が休みで、12日の始めが
2482円でしょ、
です。
そっから2500円ぐらいいったんじゃない、
600円、
じゃあ2600円いったでしょ、
うん、
ほら十分上がってるじゃないですかね。上がった後、昨日軟調で今日ペカッと下がってますから、
うん、
またこれは買い場になってくるよね。こういうところをまた買うということですよね。こんな感じでね、
うん、
この感じで上がっていくんですよね、
うん、
上がっていくんですよって断定的には
断定はできないですけどね、
上がっていく可能性高いですよね、うん、でこういうところを拾っておくということになりますよね。この前のその12日で拾えない場合はね、
うん、
12日はだってその放送中は上がってたんですから、
うんうんうん、
ね、上がったでしょ株、
上がりましたね。
その後翌日はこう反落したでしょ、
うん、
これは何かというと、日本マクドナルドの株に対する信頼感というのはまだ薄いですから、すぐこう上がると売ってくる人がいるんですよ、
うんうん、
今のうち売らなきゃなって言って、はい、そこを拾うんですよ、ね、そして、その後パッパッと上がりましたから、また売ってくる人がいるわけですよ、うんうんうん、今日あたりも売ってくるわけですよね、うん、で、まあ、明日下がればなおさらいいんですけど、
うん、
まあ、そこを買っとくということですよね。そういうことを繰り返していくと、そうすると、この株でじゃあその上がったところを売っといて、はい、また下がったところを買うということだって可能なんですよ、細かくいく人は、
うんうんうんうん、
ね、ちょっとその、100株買っといてそれはちょっと難しいですけどね、
はい、
あの250万買っといてやればそういうことは十分いけるんですよね、
うんうんうん、
そういうふうにして やるとね、
うん、
気に入った株で うまくこう運用ができるんですよね。
でちょこちょこちょこ乗り換えないで、一つの株でもいいわけですね。
夫婦と一緒じゃないですか。ちょこちょこちょこ乗り換える人はちょっと問題でしょう。
問題ですよ。
問題でしょ。
奥さんはお産の時なんかね、ちょこちょこちょこ
変な、ね、女と、そういうことがあるでしょ、
ね、もう大問題ですよ。あれ
は我慢しなきゃ。
我慢とかそういう問題じゃないです。人間として許せない私。
次は2月3日に、は
い、冷静な
冷静な人がいるよ。
取り上げていただきましたネクスト2120です。
真面目になりましょうね。
はい、
はい、
2月4日1235円で、今日の全引けは1037円。
ちょっとこれは裏切られてるね。
裏切られてるこれ
です ね、
ちょっと裏切れてますけど、まあここのところの動きで見るとちょっとそこを打ちつつあるというところですよね。でこれやはりね、あのこれから不動産投資とかね、うんうん、そういうのはやっぱり盛んにはなってきますから、ちょっとこう我慢していただきたいというところですよね。
本当にその金融の、まあ、マイナス金利で不動産にお金回るようになるんでしょうかね、はいはい、どうでしょうか。
要は基本的には回ってきますよ。すぐは回ってきませんけど、だってみんな考えるじゃないですか。迷ってるから今はね、
うん、
3ヶ月してもまだ答え出ませんよね、まあ、でも半年したらだんだん答え出てきてね。
そうか、そしたらじゃあ銀行に行くのもったいないからって言ってタクシーかハイヤーでバーンと銀行乗りつけて金をバーンと下ろして不動産買うわけだ。
そうなります
よ、はい、方々はね。
そうなりますよ。私のところの家の近くにもね、はい、あの今新しい家を売ってるけど、うん、結構見物見に来る人がいっぱいいますよね。まだなかなかまとまらない感じだけどね。
高すぎんじゃないですか。
いやどうなのかね、うんうん、そんな感じです。
その前は、はい、クリヤマホールディングス3355、1月27日に上げていただきました。28日初め値が1441円で今日1143円。2月2日に1560円がありました。
うん、そのトカゼ結構下げちゃってますけど、ちょっと戻りも悪いですけど、まあ、これもね今のところね、あのこれはもう全体下げてるわけですからね。で戻り方がちょっと弱いんですけども、今のところね東証一部の大型株の戻りが結構いいんですね。
2部です。
でこれは2部で、まあ、新興市場の銘柄も、まあ、銘柄によりますけども、うん、まあ、2部いうのは結構多いんですよね、うん、だからまだここのところはね、みんな一部に一部のその指標関連銘柄とかね、うん、それは買われてますから、うん、まあ、そこから来てそのしばらく待たされるっていう形ですよね。
あれ途中で今チャート見てるんですけど、はい、窓開けてボワン探しちゃったんですかね。
そうですね、こういう小型っていうか、あのこう下がるときはこれ流動性がやっぱりね2部だとか、あるいは新興市場っていうのはね、あの低いわけですよね、はい、そういう点でこう下げるときがねちょっとやっぱり厳しいことになりますね、
うんうん、
でもこれは今修正に向かってますから、はい、あのまた次第にね、見直されて上がっていくと思いますね。ゴム製品の会社ですけどね、これね、
うんうんうん、
あのスポーツ施設なんかのね、はい、それの需要そのものは別に問題ありませんからね、うんうん、と思います、
うん、はい。その前は日本トリム6788、1月20日に登場しました。21日3790円で今日4125円。この間の高値2月2日に4585円があります。
そうですね、これはあの、まあ、もちろん下がってますけど戻りも割と早いですね、
うん、
あのこれはほらあの還元水のね、うん、装置を企業に置いたりあるいはレストランに置いたりする会社ですから、まあ、前も言いましたけれども、まあ、水関連でね、うん、これから需要が増してくるということもありますので、はい、見直されて買い直されているという状況ですよね。
消費支出を、はい、僕も節約知ってますからね。
え、
飯食わないで水飲もう。これから昼
福井さん、はい、節約してもね知れてるよ、はい。
ご飯は食べた方がいいです。
だから節約するよりさ、うん、あ、ご飯って言ったけどご飯の量ぐらい減らせばいいんだよ、少しぐらいね。その方が健康にいいんだよ。
タバコ減らしたらどうですかね。
それそれそれ。
あ、高いんだ。あ、
タバコ代ぐらい使って
んの。高い。
月にどれぐらい使ってん
の。いきますね、結構。
タバコって何、一箱いくらすんの。
え、いや今420円ぐらいです、ね、
400に一箱使ってんの。
うん、
1日、
うん、
なんかおかしくない。
ストレスのたまる仕事してるから。
いやおかしいぜ。いくらなんでも400円も使うの。とんでもないよな。
次
おにぎり2個、
次
おにぎり2個か3個分だよ。
ってほら
おにぎり2個3個分。
その前はSRA ホールディングス3817です。 1月13日に取り上げていただきました。1月14日2807円で、今日の全引け2234円。
これで厳しいな。
この間の高値が2月1日で、あ、1月29日で2827円。この辺に高値つけたのが多いですよね、
うん、
の
そうですね。だって1月はさ、ねえ、1月は上がる株なんかあるしないんだよね。
そうですよね、う
ん、全体がね厳しいんだからね。
まあ全体厳しいと上がってた株はあるでしょうけどね。
そうもちろん
その中で頑張ってたんで、
そうです、そういうことですね。で頑張りきれなかったということですけどね、うん、まあでもまたねこれの株も一応底を打ちつつあるわけですから、うんうん、今日も上がってんのか。今日はね、
今日は52円高。
そうですね、はい、一応底を打ったと見てよろしいんじゃないでしょうかね、
うんうん、ということで今日は、はい、じゃあ今日の銘柄いきましょう。ちょっと、
はいはい、今日の銘柄お願いします。
日本アジアグループですね。
日本アジアグループ3751は、全引け478円21円高、今日は 4.6% ぐらい大幅上昇になりました。
ね、上がってるよね。あのね、さっきほらちょっと出ましたでしょ、はい、お話が、あの株のさ利回りだとかそういうのをかなり意識するんじゃないかと、うん、とにかく、マイナス金利の時代ですから ね、はい、よりこれも株の魅力に加えてですよ、うん、さらにできたらね利回りがいいものっていうふうになっていく形になりますよね、うん、そういう点で言うとね、今ね東証一部で、首位なのはねこのね日本アジアグループなんですよ。昨日時点のデータですけどね。
利回りですか。
そうですね。
あ、どのぐらいあるんですか。
6.56。
昨日倍ぐらいですね。
昨日だね。今日だともう 6.3% 台だと思いますけどね、うんうん、これは図表を見なきゃいけないんだけど、いずれにしてもね利回りが、この株は高いわけですよ、ですから早速それに着眼してこう今日あたりも買いが入ってるんだと思いますけど、まず目先明日下がったりするでしょうからね、うんうん、やっぱり利回り狙いで、来ると思うんですよ市場はね、うん、ですから配当利回りここのところボタンを押すと一覧表出てきてわーっと出てきますね。これね
配当利回りランキング
みたいなやつですね。ランキングね、ヤフーファイナンスだっけ、はい、そうそうそう、これは
いろんなとこで、
そうジャスダックも出てるから、はい、いずれにしてもいずれにしてもこの会社がね少なくとも東証一部では日本アジアグループが
6%。
そうそうそう、
今日これだけ上がっても 6.2%、
ね、あ、そう 6.2%28だってね、これはね、前半とか
あ
る
よね。これ逆に言えばね、まあ 3% の方がいいとこだって言われてるんじゃないですか。
そうですね。
4% ぐらいになるためには、いくらまでこう、株価が上がりゃいいんでしょうか。で、4% はそこで言ったらもう売ると。
4%?
それを超えちゃったら今度逆に普通の株とも波になっちゃいますからね。
いやいや、下がるわけじゃないからね。
株価は今度
上がるわけだ。値上がり、うん、値上がり益と、うん、
どう見合うかですよね。
利回りは、だって買った時のところから考えればいいわけだから、うん、非常にいいパフォーマンスにはなりますよね。
債券の利回りと、債券の額みたいなもんですね。どっちを取るか。
債券の利回りなんか比べていけませんよね、まだね。
すいません。
比較にならないですよ、この素晴らしさ。ただですよ。ただね、利回り狙いっていうのはいいんだけど、もちろん株価が下がってしまえば、利回りなんかすぐ飛びますからね。2日で飛ぶからね。
そうそう、株価大きければね。
3% ぐらいあったら1日で飛ぶからね、うん。それはやっぱり考えなきゃいけないんですけど、はい、株価が今はね、これ、昨日、おとついだっけ、これ。15日。
はい、おとといですよ。
おととい。ね。これがその、底を打ったところからちょっと戻りかけたところですから、うん、底根がある点、ある、固まってるというか、そういうところにあるからですよね。うん、で、最悪そこまで下がるってことは ありえますけど、うん、そういう点でね、安心感が結構高いということですよね。で、中身そんなものも悪くないですよ、これはね。測量だとか、金融とか不動産とかね、
やってますからね。
国際工業って。会社がね、
子供を完全子会社化して、
そうそうそうそう、うん、ね、ありますからね、中身いいですよ、お金も結構ありますよね、はい、いや本当、確かな、キャッシュフローなんかも悪くないですから、うん、そういう点で経営的には何の問題はありませんから ね、ということで ね、利回り狙いということですね、
はいはい、
現時点で 6% はあると、
うん、
日本アジアグループ3751を挙げていただきました、
はいはい、
ということで次のコーナーに行きます。次のコーナーは北間さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、 この卑弥呼の決断のソフトにもですね、いろいろ相場の話を伺っていこうと、このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクールビジネスの瀬下校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬下さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬下です。
先週の卑弥呼の決断数値がですね、24ポイント出ましたね。
はい、
はい、今日もね、24ポイントですね。
変わんないんです
か。そうですね、でこれね、まあ、細かい機能言うとあれですけど、はい、この辺がね、買い場だっていう、バーが立つんですよね、うん、でそれが今日バーが立ってますからね。
なんて、お言葉は、
お言葉はですね、ここは相場の節目と、底打ち、上昇宣言は時間の問題です。週足並び替え計算を実行し、買い銘柄の選定作業に入っておくことですと。何事にも準備が必要ですと。ここから先は25日移動平均線のトレンドを意識した投資スタントが大事です。で、ほら、本当にほら、週足並び替え計算を実行し、買い銘柄の選定作業に入っておく、準備が大事ですよということで、
で校長、その25日線って今卑弥呼のコメントもありましたけど、
はいはい、
これは上向いてきたら乗ってきゃいいんですか。
そうですね、25日線、これからまだ5日線と25日線が、ゴールデンクロスお見合いしましてですね、はい、それから横に張ってくると思います、慌てない方がいいということになります。株の本に書いてあるように、はい、13週移動平均線の下で買えば人様より相対的に割安に買えますよと、うん、上に行ったら売りましょうということが基本だそうですから、その基本原則を踏まえて、25日線が、まあ、少なくても横に張ってくるまで、
ちょっと待ってお
いていいと思います。
それはいつぐらいなんでしょうかね。今日のこの成人じゃまだちょっと横に合わないですね。
打診買いは、ツッコミはそのところ打診買いは入れていいと思いますが、本格的にあれをするには、25日線が横ばう、
うん、で5日線と、
から上向いても遅くないと、いうことになります。もうだいぶ下げてますのでですね、
25日前っていうときっとまだ1万7000円ですもんね、
そうですね、
ね、
横張ってくる。
まあでも卑弥呼はもう選定の作業に入りなさいとおっしゃってるわけですね。
そうですね、でさっきありましたコメントね、あれ消しちゃったか、そういうふうなコメントでしたよ ね、 っていうね、
準備、何事にも準備が肝心です。
そういうことですよ ね、
そうですね、
いいこと言ってくれますよ ね、 ね、その通りですよね。
でこの卑弥呼はですね、こう全体相場そして個別株をいろいろ選んでくれるわけですよね、はい、これどうなんですか。この今はこれ会員の方しか見られないんで、会員の方に悪いんでいいあれなんですけど、谷之助とかが結構出てます。
そうですね、
数は豊富になってきますか。
はい、15日にはかなり谷之助合格名から出ておりますですね。
僕は個人的に谷之助っていうのは大好きなんですよ。
はい、
ね、一番そこなんですよね。バッタバッタくるケースが ね、 ね、まあ、非常になんか8割ぐらいがそれに該当するらしいですね。
8割ぐらいはの確率で、
10出たとすると、8つの銘柄があるってことですよね、そんな感じです、ね、
それも、まあ、
絶対的じゃないですけどね。
もちろんね、
はい、
それも嗅覚で上がってくるんですよね。
そうですね、
あ、不思議なもんだな、あれは、やっぱり卑弥呼ですね、はい、北山さん。
あのね、まあ、私はね、かみさんより卑弥呼が大事って感じですからね。
奥さん、こんなこと言ってますよ。
もうだからね、卑弥呼の人形を作ろうかなと思うぐらいですよ。掘ってみようかなと思って、
おお、
それぐらいですか、
ね、ご自身で掘るんですね。
なんかね、
うん、仏像のような、
そうそうそう、見てるとさ、で難しそうだね、あれ手を切りそうだね。
難しそうです。
何しろ九州出身の北浜さんとしては、
はい、
九州、絶対九州で邪馬台国、
あ、そうだよね、
主張してやまずに、
そうそうそう、うん、ですからそれだけにね、卑弥呼、卑弥呼ですよね、
はい、
はい、
それでその卑弥呼、まあいろいろな銘柄がもう出てきてる、まあそれ準備の、会員の方はですね、もうすでにその中で選んでる作業をしてると思うんですけれども、今日はこれまでに出た銘柄から何を紹介していただけますか。
そうですね、また昨年の10月銘柄と言いたいところですけど、そうすると皆さんもちょっと
僕も不愉快になりますよね。何で10月のものに
直近やってるんですから。直近2月15日、はい、谷之助合格銘柄の中、
買いの方いいんですか。買いの方怒っちゃいますよ、これ、
は
い、
まあ1銘柄だけだからいいことにさせていただいて はい、まあだいぶ半値近くに、うん、8月から比べてもね、うん、半値近くなっております、はい、コード番号4755楽天です。
お、
谷のお告げで1000円も割れたところで出ましたので、うん、ご紹介してもいいかなということで、谷のお告げ銘柄としてご紹介します、うん、4755楽天、うん、2月15日に合格、
一昨日ですもんね。
そうですね。で翌日の寄り付き値が999円です、
うんうん、
その後の高値は昨日が昨日が2029円というのがありまして、
1029円
ですね、はい、っていうのがありました。朝見てた時には、朝見てきた時にはちょっとまだ下がっておりましたけれども、
前引きは1024円ですね、
はい、谷の次合格銘柄翌日が999円、谷底から上がってきてると、
これいうことかと思います。見てますとですね、はい、これが谷だとすりゃこの前の山がですね2000円超えてるんですよね。
そう
どうなんでしょうかなこれ。ねえ、夏
ずいぶん下げましたよ。1000円割れたんです ね
そうですね。
まあそこから先はまだ分かんないんですけどね、
はい、
それで、はい、どうぞ。
いいところに来てると思います、うん、はい、
でこの足りのお付けで本当おととい出たお付け楽天が出てるんですけれども、これ売り時っていうのはまたあの北浜の望遠顕微鏡っていうソフトがあります。それで教えてくれるんですよね。
そうですね、うん、それを参考に、売りの目安にされたらよろしいんじゃないかと思います、うん。
ということでこの会員になりたい方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用このソフト利用料が月々19,800円、まず詳しい資料を用意しておりますので、詳しい資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、うん。
ぜひあのご利用になっていただければと思います。そしてまたあの先週なんですけれども、先週の10日には北浜さんのね、銘柄の DVD、CD も発売になっております。これなかなかね、
あれ結構上がりきったんじゃないですか、あの後ね、
あの後も ね上がってますよね、まあ、先週発売なんですけれども。
そうですね。
でも北浜さんの場合にはまあ3ヶ月4ヶ月くらいこうじっくり見ていくとですね、結構上がる銘柄の
方なん
で、
結構上がりましたよ、とにかくね、
あのもしよろしければまだ多少残りがあります、はい、DVD の価格8640円、お求めの電話番号東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 です。はい、
銘柄にちょっとあれ何入れたかちょっと、
いや今言っちゃダメですよ。
いや
まだ1週間しか経ってない。
チェックしようかなと思って、チェックしようかなと思ったけどね、あよく上がったね。
いやもうすでに上がっちゃってるのもありますけど ねこれからまだまだって感じはしますよね、
うん、もちろん上がってくれなきゃいけませんけど、もっとなんでね、そのつもりですけどね、いい動きになってますよ ね、はい、
そういうこまめに材料とかそういうのをうまく拾っていくと、相場がパーンと当たるときますよね。
いうことないですけど ね、まあ、タイミング的には悪くないですよ今ね、まだね、
うんうんうん、で、まあ、いずれにしろ全体相場のもうちょっと動きを見た方がいいよっていうことなんですけども、準備はしておくべきですね。
今ね卑弥呼さんが言った通りですよね、
いろいろ準備を始めたいと思います。準備体操、
はい、準備体操、はい、体は柔らかく、
ただ気
になるの頭も柔らかくね、
まあ、
株の場合はね、
アメリカの動きがいろいろ気になることありますよね。
いや多すぎるね。多すぎます。
はい、まあ、ということはいろいろ多いところもチェックしておかなきゃいけないんですけれども、準備が準備してもら
っています。はい、今氷回り銘柄ありますよって
、ね、どうぞ、ね、ということで北山さん、今日どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。